仰ぎ向いる人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が酔い求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美いたしましょう。1954年度版賛美歌の546番、会堂では感染防止のため発声をしますせず賛美しますが、ご家庭で礼拝の方はどうぞ心から賛美ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもあさせたまえ、我らに罪を犯すこと今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。本日の聖書は新共同訳コリントの信徒への手紙第210章12節から18節まで、新共同訳聖書336ページです。お読みいたします。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る、つまりあなた方のところまで行ったということで誇るのです。私たちはあなた方のところまでは行かなかったかのように限度を超えようとしているのではありません。実際私たちはキリストの福音を携えて誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのです。私たちは他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ私たちが希望しているのはあなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること、あなた方を超えた地の他の地域にまで福音が告げ知らされるようになること、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れ 自己推薦するものではなく、主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのです。礼拝の始まりにあたり、司式者がお祈りいたします。ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。聖霊降臨節第二主日、主に許されて礼拝に預かることのできる幸いを感謝いたします。とはいえ、今この会堂には蔓延するウイルス感染予防のために、礼拝を最低限できる人数に限ってお捧げしております。しかし神様、たとえ私たちが一つの場所に集まることができなくとも、私たちは神の家族であり、思いは一つ、信仰は一つ、私たちが思いを持って一つの家族として初代教会の歩みをたどっていることを身をもって体験しております。私の好きなヨハン・セバスチャン・バッハはいつも楽譜にこう記していたそうです。ソリ・デオ・グロリア、ただ主に栄光があるように。今から主の御言葉を取り継いでくださる大沢正義、水木牧師の声を通して私たちの心に入ってくださいますように。ヤシュア、見よ、私は戸口に立っている、取って立って叩いているとおっしゃっておられます。私たちは心の扉を自ら開ければいいだけのことなのです。今世界も苦しんで争いがあり、武器を持って国民に向ける国もあります。しかしどんな国にもキリストのしもべはいることを本当に心から感謝いたします。この国にも海外から住んでおられる方がおられます。どうかキリストのしもべとして、私たちが一つの神の家族として、あなたの働きができますようにお守りください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりって、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
最近ずっと頭の中に鳴り響いている賛美歌があります。残念ながらこの説教の後に歌う賛美歌ではありません。一昨日ふと気づいたんです。そういえば最近ずっとこの賛美歌を口ずさんでしまうなと。古い賛美歌の356番です。我が君イエスよという賛美歌です。特にその第4節が気づいたら頭の中を巡っています。こういう歌詞です。我が君イエスよ、君いまさずば、我は昇らじ、天津御国に、いかに楽しき住まいありとも。もしも私の主人であるイエス様がそこにおられないならば、天国には行きたくない。それがどんなに素晴らしい理想郷であったとしても、イエス様がおられないならば行きたくない。そういう賛美歌です。この356番のメロディーは外国のものですけれども、歌詞は翻訳ではなく、奥野正綱という日本人の手によるものです。この奥野という人、横浜の宣教師ヘボンが来日した際に、彼の日本語教師になった方で、そこで初めてキリストに出会いました。そして、北陸学院を作った我々に親しい宣教師トマス・ウィンの叔父であったブラウンという方から洗礼を受け、その5年後に日本で最初の牧師となりました。文語の聖書翻訳や賛美歌編集に随分と貢献された方です。356番の歌詞はその奥野の創作であります。古い賛美歌略会では、この賛美歌はすべて4節ともに否定的表現で書かれているので、明治時代のキリスト者の厳しい自己否定の精神を表していると解説しています。けれども私はそうだろうかと思います。侍であった牧師らしく、武士は食わねど高用事というような、悪く言えば気ぐらいの高い痩せ我慢とさえ言われかねない心を表す歌詞なのだろうか。そうではないと思います。イエス様がいらっしゃらなければ天国には行きたくない。これはキリストの愛に打ち震えている人の言葉ではないかと私には思えるのです。中世のある神学者は、キリストが示してくださった愛のことを、神の狂おしいほどの愛と言いました。私たちのために、十字架に至る愛です。ご自身の体と血を、私たちへの命の糧として差し出される、不合理で、どしがたい愛です。神の狂おしいほどのこの愛は、父と一つである父と父の一人子、子なる神であるお方が全く我々と同じ人となり、私たちの兄弟となり、十字架にかかり、神に見捨てられ黄泉に下る、その悲しみと苦しみを味わい尽くすような、なりふり構わない出来事となりました。このキリストの狂おしいほどの私たちへの愛を思うと、イエス様がいなければ天国なんて行きたくない、そうなると思います。少し変に聞こえるかもしれませんが、私たちにとっての本当の喜びっていうのは、罪許されることだろうかと私は思うのです。イエス様を信じて永遠の命をいただいたことが喜びなんだろうかと思うのです。あるいは生まれながらの自分には守れなかった神の言葉に聖霊をいただいた今は お従いできるというのが救いの喜びなのかと思うのです。なるほど、どれも信じられないような恵みだと思います。罪許されることも嬉しい、信仰者として成長することも嬉しい、永遠の命をいただけることはもっと嬉しい。でも本当に本当に嬉しいことは、苦しいほどに私たちを愛してくださるイエス様がいらっしゃるということ、このお方に出会ったということではないでしょうか。私たちは何か利益を得ようと信じたわけではありません。イエス様に心がほだされてしまったのです。天の父なる神様にハートをつかまれてしまったのです。そういうものではないでしょうか。前にもお話ししたことがあると思います。私が以前共に働いていた鎌倉雪の下教会の主任牧師の川崎先生が、洗礼の諮問会の時によく最後にお尋ねになる言葉がありました。それは、イエス様のことが好きですか？好きですよね、という問いです。問われた人は時に顔を輝かせながら、また時にはにかみながら、しかし皆さんいつだってはいっておっしゃるんです。私はイエス様が好きです。それはこの金沢元町教会に連なる皆さんも同じであると思います。なぜ私たちは洗礼を受けたのでしょうか。罪が許されたかったからでしょうか。永遠の命が欲しかったからでしょうか。良い人間になりたかったからでしょうか。いいえ、私たちのためになりふり構わない父なる神様、イエス様の苦しいほどの愛に、このハートがわしづかみにされてしまったからです。この教会の牧師になって5年目ですけれども、私が何度でも立ち戻っていただきたいと思っていること、求道中の方にお伝えしたいと願っていることは、シンプルに言ってしまえばこれだけです。聖書に記された神様の、イエス様のなりふり構わない私たちへの愛を証言すること、そしてそれを聞いた人が、私はイエス様が好きだ、イエス様にぞっこんだ、こう言えるお手伝いをすること、そのために私はこの教会に呼ばれ仕えています。この神の愛を聞かされ、もしもイエス様がそこにおられないならば天国には行きたくない、それがどんなに素晴らしい理想郷であったとしても、イエス様がおられないならば行きたくない、と自分の利益を思わず忘れてしまい言ってしまうほどに、私たちの心をわしづかみにする神様を証ししたいのです。キリスト者としての自分自身の歩みを振り返ってみますと、結局自分が洗礼を受けたい、牧師になろうと思わされたのも、この神様の愛を知ったからです。立派な人間になりたい、強い人間になりたいという願いを持って、私も教会に足を踏み入れました。しかしこの神様の苦しいほどの愛に出会った時、そういった思いは全部どこかにすっ飛んでしまいました。ただイエス様のことが好きになりました。イエス様のために生きようと思いました。信仰生活を続け、牧師となる訓練を受ける中で、聖書の豊かさ、複雑さ、歴史の教会のいろいろな信仰理解、信仰の協調点の違いがあることを学び、それなりに身につけました。 しかし今結局自分が戻らされたことはところはここでしかありません。このことが牧師としての私の割り当てなのだなと思います。イエス様のことが好きですか？好きですよね。この教会に関わる皆さんがこの問いにはいと初めて言える、また何度でも言い直せるお手伝いをするために使わされたのだと思います。パウロは今日の箇所で自分の限度、自分の範囲ということを語っています。自分には神が割り当ててくださった限度と範囲があると言います。神様は私たち人間を召され、ご自分の協力者とし、ご自分の使命をお授けになります。けれどもその使命は神様の使命だからといって途方に暮れるほど無限のものではありません。一つの教会が神の教会として立ち、その使命を果たしていくために、ただ一人の人が全部完全に仕事を成し終えるということはありません。皆欠けがあります。皆割り当てがあります。パウロですら自分の限度と範囲があり、自分以外の伝道者の助けを借りる必要があります。でもそれは欠けではなくて、本当は恵みと言った方が良いかもしれません。そもそも人間の手を借りずとも、無から有をお呼び出しになることがおできになる神は、私たちを協力者として召し出す必要はないのであります。もしもその神が私たちを協力者として召し出すとするならば、それは愛以外の理由はありません。ただひたすらご自分の喜びに私たちを預からせたいからです。もったいない話です。神様はそれを一人の人だけではなく多くの人に味合わせたい。だから一つの教会であっても牧師は次々変わっていくし、そもそも牧師伝道者だけでなく長老たちがいる、いいえその教会に連なるキリスト者たち全員が王の系統を引く祭司と呼ばれ、教会が教会らしくなっていくためにそれぞれの分を果たしていくのであります。一人一人に割り当てがあります。それだからまた一人の人の働きには限度と範囲があります。当然のことです。悪いことでもありません。パウロほどの人もまた自分の割り当てにも限度と範囲があるのだと言います。それを超えて自分の手に全てが握られているとは考えません。自分だけがキリスト教会全体の命運を握っているとは考えません。13節にあるように神様が割り当ててくださった限度と範囲の中でだけ自分は誇るのだと語ります。やってもやっても教会の技というのはできないことばかりが目につきます。あれもこれもやらなければいけないけれども、できないことばかりが目につく。私たちの住むこの世界と同じようにパウロが置かれているのも圧倒的多数の異教社会であります。しかもコリントの町には私たちの町とは違い、聖霊病院もない、北陸学院もない、その他たくさんのキリスト教保育園幼稚園もありません。完全孤立無縁、アウェーであります。けれども彼はそのような状況の中で自分に与えられている使命、自分がなさなければならない働きは際限のないものではなく、神様から割り当てられた限度と範囲を持つものであることを知っていました。だからその範囲を飛び越えて背伸びしようとは思いません。 与えられた働きに誇りを持つ、満足いたします。そのパウロにとって、まさにコリント教会こそが神様に割り当てられた自分の働きの場であったと言えます。14節に、私たちはあなた方のところにまでは行かなかったかのように、限度を超えようとしているのではありません。実際私たちはキリストの福音を携えて、誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのですと言います。しかし、神に与えられた自分の開拓地であるそのコリント教会に対しても、パウロはここは自分の教会、これこそが自分の割り当てと、他の人には誰にも触れさせないというわけでもありませんでした。そもそもテモテやテトスらと一緒に複数人で仕えているのだし、また第一の手紙を読みますと、アポロのような自分とは少々違った経緯をたどって伝道者になった人をも重んじることを忘れなかったのであります。その意味では、コリント教会というただ一つの教会が立つためにも、伝道者、説教者という割り当てを与えられた人もたった一人ではなく、何人も必要としているとパウロは考えていたということでしょう。しかもそれは同じ教会で同じ訓練を受けた人であるばかりではない、少々毛色の違った伝道者たちとの協力を含んでいたでしょう。しかしそれは自分の割り当てをおろそかにしてもよいということにはなりませんでした。パウロはコリント教会に対して、自分が神様より割り当てられた働きをきっちりと果たし、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大することを祈り、またそのために働きました。むしろその割り当てを果たすためにコリント教会にやってきた別の伝道者すべてを、それぞれが交換できない、それぞれの割り当てを負った神の同僚とみなすことなく、時にはそうやってやってきた人のうちのいくらかは偽りの福音を語る偽使徒だと厳しく切り捨てることもいたしました。しかもこの厳しさは、特別な異端審問官の役をパウロが割り当てられていたから起きたものではなく、パウロもまた私たちにも託されたたった一つの福音、苦しいほどの神の愛をそれぞれの個性を持って証ししている中で、どうしてもこれは異なる福音だとしか言いようのない証しと抜き差しならない仕方でぶつかってしまったということだけなのです。それぞれに割り当てがあり、パウロにも限度と範囲があり、自分一人で教会を建てるのではありません。しかし異なる福音に関しては、私たちの果たせない役割を果たしてくれていると尊重するのではなくて、はっきりとこれは異なる福音だと言わなければならない時があります。このパウロの批判は第二コリント書においては本当に呵責がありません。しかし多分その言葉と存在で異なる福音を告げている者たちに対して、パウロはいつでもその人の存在 100% が偽使徒だと断定することばかりではなかったと思います。それはガラテヤの信徒への手紙第2章11節以下を見ればよいと思います。そこではパウロによって非難されるシュエスの一番弟子のペトロの取った 異邦人と食卓を囲むことを拒否したという事件があります。ひどく福音から逸脱してしまった使徒の姿、伝道者の姿がそこにはあります。しかしこれを厳しく非難したパウロでありましたが、しかしパウロはこのペトロのことを偽使徒と呼ぶことはありませんでした。ペトロがこのような福音から逸脱する態度を取ったのは、信じているのは、いることは正しいけれども、行動が伴わなかったというのではなかったと思います。我々の行動が福音から外れたものになるときは、やはり我々が信じている福音そのものに覆いがかかり始めているのだと思います。ペトロの中で福音が変質し始めていたのだと思います。そうでなければ、おそらくコリント教会には推薦状を持った偽伝道者たちが入ってくることはありえなかったのであります。パウロには推薦状がないではないかと言って非難していた偽使徒たちとパウロに非難される者たちが持っていた推薦状、実はこれはペトロをリーダーとしたエルサレム教会から得ていた推薦状であったのではないかと考えられています。そのことはもうすでに何度かお話ししたことであります。一人の人が語る神の証言の言葉が偽りの福音になってしまう時があります。しかしいつでもその人の 100% 全体がそれによって偽りになっているわけではないのです。またそれまでの働きが同時に偽りだったと捨て去られるわけでもありません。ある点がおかしくなり、ある点で福音が歪められ、ある点でおかしな実を結ぶようになることがある。そしてそれらの点に関して言えば、たとえ主イエスの一番弟子の言葉と実践であっても、徹底的に批判して悔い改めに導かなければなりません。異なる福音だときっぱりと言わなければなりません。そして結局ある人の福音理解、いいえこの我々自身の福音理解が誠の福音から変質してしまったものであるかどうかというのは、誇る者は主を誇れという言葉によって測られるものだと思います。限度内、範囲内では誇れるのだ、自分は主の弟子として働いたと誇り満足することが許されるのだと語っていたようなパウロが、しかし最後には誇る者は主を誇れという言葉に今日の箇所においても至るのであります。だからある人は、それは誇りとは言っても神がお定めになったことですから、普通の誇りとは違って神から与えられた使命に感謝するということになる、自分を誇るのではなく神を誇ることになると言います。つまり結局は、福音に生かされているとき、私たちは神の狂おしいほどの愛を受けて自分のことを忘れてしまって感謝を感じるのであります。だから誇る者は主を誇れというものが、これが我々が誠の福音に生きている基準だと言ったからとて、それは私は今主を誇っているから大丈夫と安心するためのものではありません。パウロを含めて私たちはすぐに自分を誇りたくなるのです。定められた限度と範囲においては、まあまあ自分はよくやっているじゃないかと言いたくなるのです。けれどもそのよくやっているという自分から主に目を転じれば、我を忘れさせるあの神の狂おしい愛にもう一度私たちは捉え直されるのであります。 15節に語られるパウロの語った福音をもとに生じる信仰の成長というのは、自分の手柄、自分の誇り、自分の成長ということを忘れてしまって、神を誇ること、神を大きくせざるを得ないことであります。そう考えますと、どの伝道者、どのキリスト者であっても、私たちキリスト者の割り当てっていうのは結局みんな同じ、たった一つだけであります。なりふり構わず私たちを愛してくださるキリストだけであります。このお方をこの口を持って証しするだけであります。罪の許しを告げることも、神の言葉に従おうということも、永遠の命が与えられているという約束も、その他どんな言葉によってこのお方の恵みを表現するとしても、私たちは自分の利益を忘れてしまって、イエス様が好きだ、イエス様がおられない天国は天国じゃないと、そう語らざるを得なくさせる神の愛を、この貧しい自分の言葉と存在という限度と範囲で精一杯明かしさせていただくことだけであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、会堂に集うこともできず、それぞれの場で礼拝をお捧げしている私たちです。私たちは弱く、目に見えるもの、手に触れるもの、私たちの兄弟を確かめることなしに固くあなたを愛し続けることの難しさを覚えます。どうぞ世界中の信仰者たちをこの試練の時においてもお守りください。しかしあなたの方では、私たちを追い求めるその愛が今この瞬間も弱まったり病んだりすることはありません。一人の人の魂を失わないために、十字架まで、黄泉まで突き進まれるあなたでいらっしゃいます。これまでもこれからも、自分の信仰の豊かさや貧しさではなく、ただひたすらこのあなたを見つめさせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
賛美いたします。賛美歌365番、365番、前奏と一節を奏楽いたします。 献金をお捧げいたします。
イエス・キリストの父なる神様、今朝の礼拝を感謝いたします。私たちはあなたによって作り変えられた礼拝者です。いついかなる時もどんなところでも礼拝者です。かつてない状況の中で別れに礼拝をしているあなたの民をどうか強めてください。弱い私たちを憐れんで助けてください。今週も神様への捧げ物としての生活を送れますように。ただいま捧げましたものはあなたからいただいたものの一部です。どうぞ清めて御用のためにお使いください。この貧しき祈り、主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。
お知らせをいたします。家庭礼拝推奨としておりまして、石川県がまん延防止の措置を依頼していますのが6月13日までですので、6月13日までこの形で礼拝を捧げいたします。その後は長老会決定してから体制を決めたいと思います。礼拝は集まることをしておりませんけれども、平日は月曜日以外会堂を開放しておりますので、ご用のある方、牧師先生に一報していただければありがたいですけれども、教会においでください。石川地区の聖書セミナーが6月の毎週木曜日19時半から20時半までZoom というインターネット、スマートフォンを利用して行われるソフトを利用して行われます。本日が締め切りですので、希望される方は教会にメールをお入れください。それでは本日の礼拝を正英541番祝祷構想をもって一週間人ともに歩んでまいりましょう。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。